ムの
ラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の、出演の方々からご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、はい、ディレクター J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、先月熊本地方で、ね、はい、地震に回れた方 ね、どんなに申し上げるって言ってますけども、はい、やっぱり亡くなられた方もいらっしゃいますので、ね、はい、今後交流したいと思います。また、ね、エクアドルでも、ね、大きな地震がありましたので、災害、まあ、地震を含めて、ね、うん、まあ、いつどこにで、ね、起こるかわからないので、はい、まあ、日頃からの、ね、備えというのは大切ですし、
そうですね、
はい、よくやっぱ訓練というのも、ね、大事なんですよね、はい、
そうですね、
う
ん、
そうですね、
自分の役割が分かってないと、ね、パニックした時にどうしていいか分からなくなっちゃうんですよね、
う
ん、だから訓練をしておくと、ある程度自分は何をしていいのかっていうのが分かるので、本当に身近なことだけでもいいですから、うん、訓練
が必要だと思います。だから、よくね、小学校の時からね、避難訓練とかね、はい、やってましたけど、やっぱあれも、みんなわーわー言いながらやってますけれども、はい、結局、そういうことをやることによって、何をしなければいけないかということが分かるということです
ね。そうですよね。小学生の時は逃げるだけでしたけど、多分先生方は電気を切るとかね、
そうです
ね、窓を開けるとか閉めるとか、うん、ね、怪我してる人を助けるとか役割が決まってると思うんですけど ね、それをやっぱり体験しておくっていうのは重要だと思います。
そうですね、日頃からの、ね、準備というのが、ね、はい、大切ということですね。
そうですね、
はい、
う
ん、からね、FM 局に関しましては、ね、この FM バルルもそうなんですけども、はい、臨時災害局ということで、ね、なったりしますしね。
そうですね、うん、今熊本の方でも
そうですね、
開局しているようですね、
はい
はい、そこ
やっぱり地元に、ね、密着した情報が、ね、流せるので。
そうなんですよ、有益な情報がたくさん出ますのでね、ぜひ聞いていただければと思います。
だから何丁目のなんどこそこの誰それさんの横の角のところで車がなんとかとか、ね、それ分かるんですよね、本当に、うん、
確かに細かいの、そこまで細かいのは出しませんでしたけど、
まあまあですけどね、
炊き出しがどこである、どの公園で ね、何時からあるとかね、
うん、
あとは被災者の方に向けていっぱい支援策があるので、
う
ん、それをここに行けばこういう手続きをしてこんなことがもらえるとか、うん、はい、そういう話も、ね、結構進みますので、ね、はい、ぜひ聞いていただければと思います、
は
い。
でね、今週は、ね、カムバックハムということで、ね、はい、ここ20年ほどの、ね、アマチュア無線の、ね、変わったところに、ね、ちょっと目を向けてみたいなと思いますので、ね、
はい、
今日は、ね、今週も、ね、最後まで、お楽しみください。
Hams Radio.
はい、ということでね、はい、今日はね、カムバックハムに向けてのね、いろいろなことということで、実はね、先週、先々週かな、はい、JH1DLJ、田中さんにね、ご出演いただいたんですけど、ね、はい、その時にね、こういうね、やっぱりカムバックハムに向けてどう変わったのかというね、
はい、
番組がどっかなっておっしゃってたんで、
ね、はい、そうですね、
はい、早速、
早速、
いただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
最近のですね、三海の講習会見ててもですね、
はいはい、
電話機を持った、年配の方がですね、三海受けに来られて、だいぶ変わってますねということで、そのカムバックハム やりたいね、そろそろ定年を迎えられてですね、
はいはい、
そういう方が無線やりたいと思って、クラスを上げに来られると結構目立ちますんでね。
なるほどね。
こういう話やっぱり方々で言われてるのかなという感じがしますね。
そうですね、はいはい、ということでね、お帰りなさいカムバックハムの皆さんということです。
はい、お帰りなさいませ、
はい
はい
はい、ということで、ちょっと項目ね、いくつかに分けてね、前半後半でね、ちょっと話してみたいなと思いますのでね、はい、まずね、このもう、まあまあ古い話、これは割と古いですけどもね、はい、周波数の単位が変わったという、
はい、
ことですね。いわゆるサイクルというのはね、ありましたけど、電気でもね、50サイクル、60サイクルって、ね、昔言ってました、
はい、
最近がヘルツになったんですよね、
はいはい、
うん、サイクルがヘルツに変わったと。
はい、
これのはなんか昭和47年頃かな、なんかさっきリオさんから、ね、
はい、
ディレクター調べて
たんですけど、そうですね、
うん、 だもうかなり、
そう、ずいぶん昔の話ですけどね、
昔の話ですけどね、
まだでもサイクルの慣れてる方もいらっしゃるようですけど、はい、
あの今でもあの、ね、HF なんかで 1kc アップとかね、
うん、言いますしね、
あの C というのはサイクルですよね、
はい、そうです、
はい、
う
ん、やっぱり 1Hz アップというとなんか、うん、やっぱり 1kc アップの方が言いやすいから、
うん、なんか違うような気がするんだよね、
そうですね、うん、まあまあそういうことで、はい、まあ、単位は一応ね、あのヘルツということになったところですね、
はい、はい、
からね、2番目にね、省庁の再編でね、郵政省がね、なくなっちゃったんですよね。
そうなんですよ。
管轄が変わったんですよね。
総務省ということでね。
そうですね、う
ん。なっちゃったと。
集まっちゃったんですね。はい。
それから、昔はね、電波管理局でね、電管電管って言ってましたよね。
言ってましたね。うん、
電波管理局。うん、途中、まあ、何回かいろいろと変わったんですけれども、最終的に総合通信局ですね。
はい、今そうですね。う
ん、まあ、総通出てますけど、
ね、はいはいはい。
ただ、近畿総通、関東総通とか、
ね。言いますね。うん、
まあ、電波管理から、まあ、管理する、うん、という考え方が変わったかな、
うん、かもしれないですけど、
うん、通信局ということで、ね、
だから電管が総通に今なってますんでね、
そうですよね、
うん、
はい、電管ってなんか怖かったですよね、
やっぱり監視されるって管理されるというとやっぱり、ね、怖いですよね、
怖かったですね、うんう
ん、でもやっぱり捕まえるときは怖いんですけど、まあ、最近ちょっとフレンドリーにはなりましたよね、
そうですね、やっぱり総通になってこうだいぶね、うん、相談に乗っていただけるようなね、うん、
電化の時もね、私は50ワットの移動申請、まだね、
はい、検査がいる頃、
検査いる時だったんですけどね、はい、行ったらやっぱりアマチュアやってる方がいらっしゃってね、
はいはいはい、う
ん、結構いろんな話してくれます、
あ、そうなんですね、うん、
だから結構まあ、お役所ですけれども、硬いところはちゃんと硬く当然しなきゃいかんなんですけども、はいはいはい、まあ、相手もね、やっぱり同じ人間なんで、
そうですね。
はい、いろいろと相談乗ってもらえるんでね、はい、だからあんまり電管とか疎通といってね、あんまり敷居高く考えなくてね、もう気軽に相談、ね、してもいいと思うんです
よ、ね、最近特に優しいと思いますね、
そうですね、う
ん、はい、
はい、まあ、まあそんなことでね、電管から疎通ということでね、
はい、
それから従事者免許 の, 名称が、ね、変わったということで、ね、
はい、
いわゆる、まあ、僕ら始めとった時電話級、電信級、はいはい、2級、1級とかね、言ってましたけど、電話級が4級アマチュア無線技師に変わって、はい、から電信級が第3級アマチュア無線技師に変わったということでね、はい、うん、これは結局電信がだんだんなくなってきたということなんですよね、
うん、なんかうん、そうですよね、まあ、なくなってきたのもあるかもしれないですけど、うん、4級と3級っていう風に呼び方を変えて、
う
ん、ちょっと出力範囲なんかも変わったので、
そうですね、
ええ、うん、で、うん、クラス分けした、
そうです
ね、電話新電話って横並びだったんですけどね、
そうですね、
今同じく全部10ワットだったんですよね、
そうそうそう、
それをやっぱり電信できる人にはもうちょっと出力を上げようねっていう感じじゃないですかね、
う
ん、はい、
そうだと思いますね、
だから今4、3、2、1とね、まあ、10ワット、20ワットがまあ4級で、はい、電信になると、電信第3級になると50ワットまで、
ね、50ワットまで
出せ
ると、
は
い、で2級が、ね、100ワットから200ワットに変わったという、
そうなんですよね、
大きくなりましたね、はい、でまあ、1級は、ね、まあ、一応フルパワー出せるというところでね、は
い、変わらないんですけど、うん、でも最大が一応500だったのが1キロが最近 ね、
降りるようになりましたね、はい、
法律では、ね、あれ 何ワットとは書いてない
んですけど、書いてないですね、うん、はい、慣例的に1キロワットしか降りないということですね、
やっぱり第3級になってね、まあ出力も上がったんですけど、ね、周波数が、ね、18メガが出れるというのが、ね、
あ、いいですね、
これ割とね大きいんですよね、うん、なんか楽しいところで、
はい、うん、そういうことですね、
うん、はい、まあ、まあそういうことでね、はい、順面のね分け方が変わったと、
はい、
から試験方法が変わりましたということでね、
はい、
まあ、以前はね記述式でね文章書くとから選択式
はい、
にね、こうなったということで、
そうですね、
そうですね、
だから、まあ、最近ですけれどもね、第2級までね、講習会制度が できたということですね、
今、4級、3級、2級と講習会ができたということですね、
はい、まあ、2級の場合ね、結構長時間の、ね、講習になるんですけれどもね、はい、まあ、技術的にも法律的にもね、結構、ボリュームが大きくなりますんでね、
そうですね、
うん、それから試験自体もね、国のやつから民間の方に
移ったかな、そうですね、国直営でね、はい、委託ですね、はい、実施されていたものが民間委託になっていて、
う
ん、
そうですね、
その結果試験回数もね、うん、だいぶ増えてますよね、
そうですね、
3級4級も随分増えました、うんうん、はい、
からあと講習会もね、まあ、ニヤマは、ね、最近できてちょっと長いですけど、4級3級は、ね、割と短くなった
んですよね、前なんかもっといっぱい講習受けたような気がするんですけど、
う
ん、
そうですね、
今だいぶ短くなりましたね、
今4級で10時間、それから3級短縮で6時間ですからね、
うん、あ、4級の場合、まあ、2日は必要になってくる、
ね、2日は必要になりますけど、うん、まあ、10時間ということですね、
10時間、そうですね、
はい、
う
ん、
から次にね、国籍を問わなくなったということでね、あるいは免許も取るとき、カラム選挙を開局するときに関してね、もう国籍は全く関係ないと。はい、ええいうことです
ね、前はね、なんか国籍条項がありましたよね、
う
ん、
そうですよね、
日本国籍のない方にはアマチュア無線の免許、無線局の免許はもらえなかったんですけども、
う
ん、
そうですよ
ね、そこが変わってですね、うん、だいぶ大幅にこう、まあ、途中こう経過はありますけど、ね、うん、最近は、国籍を問わず、ね、日本の従事者免許証か、あるいは総合運輸協定の対象国の免許を持っていれば、ねうん、無線局を開設できるようになりましたね、うん、
まあ、例えばですがイギリスの人でもね、はい、FCC の免許を持ってたら、まあ、アメリカの免許ですけどもね、はい、日本で開局できると、
そう、そういうことなんですよね、
ね、うん、
それからあと、まあ、そういうことでね、まあ、戸籍関係なくなったんで、セブン J というコールサインがね、一応日本人以外の方々にね、
はい、外国籍の方にはセブン J 割り当たったんですよね、
それなくなりましたです、
ね、そうですね、
まあ、セブン J はもともと持ってられる方もそのままで運用されてるんですけど、ね、
はいはいはい、
うん、今はもうその発給なくなっちゃったということで、ね、
そうですね、
だからまあ逆にセブン J 珍しく、ね、
そうなんですよ、貴重なコールサイン、貴重なコールサインです、
ダブル PX ではもう大活躍です、
はい、そうですね、
確かに、
はい、
それから先ほどもありましたけどね、総合運用協定、
はい、
これはね、たくさんの国とね、協定されて、今11カ国ですかね、
はい、11カ国ですね、
で特にアメリカではね、総合運用協定で別に申請しなくてもそのまま行ったらそのまま運用できるんですよね、
できるんですけどね、うん、まあ、ただ注意はいるんですけどね、はい、日本の免許が基本になりますので、はい、日本の無線局で許されている範囲でしか運用ができない、
ね、
まあ、周波数も出力もなんですから、
う
ん、
ね、
ちょっと注意をしますね、
そうですね、うん、だからまあそういう意味で、ね、アメリカにやっぱ行きたいという人は FCC の免許を、まあ、取ると、
そうですね、
その方が
いいかなと思いますね、
いいですね、まあ、うん、ね、免許なくても手軽に電波出せるというところは非常に
いいんですけどね、
まあ、うん、本当に気をつけなきゃいけないのは無線局免許がベースですので、
そうそうそう、
一山の方でも無線局で14メガとかもらってない方は電波出せませんからね、ハンディ機だけで免許もらってる方はそのハンディ機だけの免許になりますので、 そうですね、そこだけ気をつけていただきたいと思います、うん、はい、
から次に、まあ、インターネットが、ね、はい、今も普及しましてね、
あ、そうですね、
無線局の免許ですね、いわゆる免許状の方になります、はい、この申請が、ね、電子申請が開始されて、はい、オンラインで申請できるようになった
そうですね、
うん、割と、ね、便利なんですよね、それから費用も、ね、お安くなるんですよね、
そうなんですよ、
はい、それは言えますね、
まあ、これはやっぱりね、お安いというのはいいですね、やっぱり、ね、
いいですよね、
うん、いいですよね、
やっぱり家からね、申請できるのはやっぱり結構楽なんですよね、うん、パソコンに向かって
できちゃいますよね、
変えていけばいいんだ、
はい、うん、で進捗状況もある程度見えますしね、
そうですね、
はい、
うん、従事者免許の方は、まあ、オンラインの申請一時可能だったんだけど、はい、今はもう
ダメなんですね、前一時オンラインで私も申請したことがあって、うん、その次に免許取った時に探したんですけど、うん、もうオンラインやめたって言われて、うん、そうですかっつって紙で書いて出しましたけど、はい、うん、ね、一時できたんですけど今ダメになってますね、
そうですね、
からあとあの電波形式なんですけども、ね、はい、まあ、国際標準に変更されたということで、ね、まあ、昔日本は日本独特の
そうですね、
やっちゃった
んですけど、まあ、プロの世界では先に行ってたんですけど、ね、アマチュアはずっと慣習的に使ってたんですが、
うんうん、
それが変わりましたね、
そうですね、
うん、A1、例えば、CW が A1 から A1A ですね、
そうですね、
それから SSB が A3J
A3J から J3E になったんです、
うん、これ全然わかんないですよね
だこれちょっと日本独自なんですけども、うん、まあ、申請局名の、ね、申請の時に、はい、簡単になるようにということで、ね、3VA とか 4VF とかね、はい、一括コードですね、
はいはいはい、
これが採用されたということでね、
そうですね、アマチュアの場合、うん、たくさん電波形式が入るので、それをまとめて一つに表現してくれてますね、
多分これ日本だけなんでね、外国の方にこれ言うても
通用しませんので、
はい、それ見せても分かんないですよね、
そうそうそう、
分からないですね、
だから日本 の免許証、はい、免許証見せてもね、何これって感じになりますけど
解説書が必要ということですね、
はいはい、まあまあ、ただ我々日本国内で、ね、やる分にはね、全然問題ないんで、
はい、
まあ、楽は楽ですね、一括で書かれてるんでね、
はい、ただこれらが全部の電波形式が含まれているわけではないんで、
そうなんですよね、
はい、気をつけなきゃいけないです ね、
うん、そうですね、
特にデジタル関係含まれてないんで、そうそうそう、別途申請が必要なんで、
はい、
免許上はこのままこういう短縮系になってますけど実際は違うと、
そうですね、
いうことなんで気をつけましょう、
はい、それから、ね、デジタル変更方式が、ね、免許されたということで、
そうですね、
昔は、ね、まあ、AM とか FM とかね、そういう形だったんですけども、はいはい、今はね、ディスターとかね、
はい、
C4FM ですか、
はい、
でもう ライフスタイルのいわゆるあの携帯電話とかで、ね、使ってるああいう、はい、あのデジタル編長がね、
そうですね、
免許された
いよいよアマチュアも免許されてます ね、はい、ただあれですよね、デジタルは地デジと違って、うん、完全に移行しちゃうわけじゃなくて、うんね、従来のアナログの方式も使ってますからね、そこは、ね、あのプロの世界と違うところですね、うん、
違いますよね、
は
い、
切り替えじゃないですね、両方運用されるという感じ、
ね、増えたってことになりますよ
ね、
まあまあいろんなね、あの、まあ、遊び方が増えたと言った方がいいと思いますけれども、ね、はい、そうですね、まあ、面白い世界になってきますよね、
はい、はい、
ということでね、ちょっと前半このぐらいでね終わっときたいと思います。
JQ2CME 平野です。東海地方本部主催のハムの祭典、7月10日に開催されます。ぜひお越しください。ハムのラジオ。
はい、ということでね、あの星野聖太さんの、ね、先ほどの曲ね、自分を信じるという意味なんですけども、はい、あの映画のねワンネスというやつかな、
はい、
これのカップリング曲なんですよね。
そうですね、
なるほど、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、あの星野さんもね、なんかあのまああの以前ね、あの番組に出ていただきました、
はい、ました、う
ん、非常に、なんていうかな、
可愛らしい方で、ね、
い
ね、あの聡明でね、
そうそうそう、
そうですね、
あの会話しててすごく楽しかったですね、
はい
はい、
はい、ということでね、はい、あのカムバックハムおかえりなさいということで、後半に行きたいと思います、はい、まず次に、ね、あのバンドプランがね、だいぶ変更になったということです
ね。
はい、はい、で、まあ、バンドプラン自体もね、昔はあの、まあ、これ、まあ、プランということだったら、今は法律でね、もう決められてしまってるということで。
そうですよね、うん。昔はガイドラインだったのに、今は法律で決まってるので、うん、決められた電波形式でちゃんと出てくださいということですね。
は
い。
そうですね。
から、まずあの周波数ね、あの、バンドプランが変わったということで追加されたところが何かということなんですけど、まず、はい、135kHz という、ね、はい、もう非常に低いところ。
はい、そうですね。
から、475kHz というね、これあの、ラジオのちょっと下ですね。
はい。
うん、まあ、ここら辺がね、追加になったということでね。これもね、あの、結構、アクティブな方はね、もう一生懸命やってますよね。ね、アンテナが大変なんですよね、結構ね。
そうみたいですね。うん、
はい、
う
ん、から、160mバンドですけどもね。はい、あの、これがね、1810から1825が追加になったんですか、
ね、そうですね、下の方がね。
はい、そうですね、うん、ちょっと増えたという、
ね。1.9 のね、プラスマイナス何キロ、5キロ、2.5kHz ぐらいしかなかったのがね、この下の方に広がりましたので。
たぶん CW だけということなんでね、
はい、
気をつけないといけない
ですね。はい、はい、
それから、まあ、80メーターから75メーターから、はい、いわゆる 3.5。
はい、
3.7 あたりですね、これがあの結構まあ細切れなんですけれども、あのまあ結構いろいろと周波数があると、
はい、細切れでね、少しずつ少しずつ割り当てられてますのでね、
ちょっと気をつけないといけないものですね、これは、
そうですね、
そうですね、はい、ただだいぶ前よりは広がっております。
そうですね、増えてます。
なんとかもうね、一遍ね、続けてほしいんですけど
ね。そうなんですよね。
まあ、いろいろね、業務の局とかね、
いろいろありますから、
まあ、そこを、まあ、乗ってアマチュアにね、割り当てていただけてるんでね、これ大きいですよね。
はい。
それからね、40メーターバンド、いわゆる7メガですね。はい、うん、これがもう、まあ、国内で結構メインバンドなんですけども、これの範囲が広がったというのは大きいですね。
まあ、2倍になりましたよ
ね。7000から7100、要するに7メガから 7.1 メガだったやつが、7メガから 7.2 メガまで。うん、だったということでね、これで結構あの海外アメリカとの QSO ができるようになったんですよね。
SSB が出しやすくなりましたね。
アメリカの場合はね、あのちょっと違うかったんで、あのクロスバンド、クロスバンドというかな、うん、あの7000台と7100台やったかな、
はいはい、
それでクロスでやらないと、
そうですね、
効率できなかったんですよね、
うん、
それがもうピチッとできたと、
はい、
いうところ
できるようになりました、うん。
それから、まあ、これちょっと割とね、古くなりますけど、ワークバンド。
はいはいはい。うん、
10メガ、18メガ、24メガ。
はいはい、う
ん。これ結構面白いバンドなんですよね。
はい。う
ん、
でも、オールドハムの方で、まだご存知ない方がいらっしゃいましたんで、
あ、なるほど、ね、
このバックバンドも。
うん、あ、そうですか。
はい。10メガ、18メガ、24メガ、ご存知になかった方がいらっしゃいましたんで。
う
ん、
ああ。
古い話でもないかなということですね。カムバックハムにとっては。
そうですね。
あの、結構、まあ私もそう、BCL やってる方はね、10メガ、18メガ、24メガ行くと、どういう思うんですよね、これね。
そういうバンドですもんね。
そういう短波のね、非常にいいところがね、近く与えられて、ね、あの、許可されてるというのは大きいですね。
大きいですね。はい。
からあと、まあ、あのバンドプラン変更ということで、あの電子バンドの周波数がね、あの、はい、あのちょこちょこっていうかな、うん、変わってきたということで、
そうですね、
特に、あの、いや 3.5、80メーターとね、7メガの40メーター。
はい。
これが、あの、電信バンドが、あの、ちょっと変わって、SSB も、 変更になってますんでね、はい、これちょっと気をつけない、要するに下の方ですね、
はい、
うん、あの電波を SSB で出せないところとかね、からデジタル、まあ、JT 系とかね、ああいうデジタル系にね、あの割り当て、新しく割り当てられたりしてたんで、ね、はい、これちょっとあのバンドプラン、あのバンドの、ね、割り当てをね、ちょっとしっかりと見ておいた方がいいと思います、ね、
そうですね、うん、特にあの 3.5 メガ3530以下だったんですよね、うん、SSC だったら ね、 ね、それが3535まで OK になってます ね、 それから7メガが7030までだったのが70445まで OK になりましたんで、はい、逆に言うとここあの SSB 出てた方は出られなくなりましたんでね、
そうですね、う
ん、上に押し上げられたというか、これになってます、
そうそうそう、ここを気をつけていかないと今電波法の違反になってしまいますので、はい、必ず、
まあ、斜めから、ね、7100以上ができたということは大きいですから、
ね、あ、大きいですよね、広がってますから、うん、そちらね、
そ、
はい、そちらも活用してい
ただきます、ね、はい、であと細かい、ね、改正が結構されてますんで、あの、まあ、JAL とかの JARD ですね、はい、あのいわゆるバンドプランの図がね、あのよくあのフェアなんか行くと、ね、下敷きにして配ってますんで、
あ、そうですね、
うん、そういうのを、ね、ゲットしてね、はい、あの机の前に貼っとくと、
あ、それいいと思います。
いうのが大切ですね。はい、あの結構ね、細かいところまでね、変えてくれてますんでね。
はい、
そうですね、結構便利ですんでね。
はい、う
ん、から次にですね、あの保証認定制度がね、はい、変わったということでね、あれ、いわゆる技術的適合証明機器の範囲、
はい、
ともなるんですかね、
ええ、
広がったということでね。
ええ、
あ、昔保証認定言われる昔はね、もう10ワット以下だけということだったんですよ。
そうなんです
よね、うん。だからまあ50ワットという形もね、
はい、
電化に、
そうですね、
当時電化に、ね、持っていきました。
移動局の50ワットで、ね、うん、持っていかないとダメでしたね。
100ワットまではね、あの、もう技術、適合基準かな、
はい、
技術基準適合だったっけ、
今は200ワットなんですけど、
あ、そうか、そうか。
うん、あの、一旦100ワット以下に拡大されて、うん、その後。
最終200ワット
なんですか、ね、はい、うん、ニアバが200ワットになった時に、うん、はい、保証認定も200ワットまで。
うん、あ、そうそうそう。
になったんですね、
それから技術適合基準の適用範囲も200ワット規模まで広がったということです、
ね、そうですね、
で、
う
ん、
まあ、だから下敵機種だったらもう保証認定なしで、もう検査なしで、
はい、正面だけで免許取れると OK ですね、
うん、そうですよね、
だいぶね、簡略化されますね、
うん、まあ電子申請でね、あの申請量も安くなってますんで、
そうなんですよ、
まあ、手間とか費用とか、まあ、時間も、ね、結構
短縮されてますよね、
そうですね、う
ん、関東はね、結構あの申請数が多いので時間かかるんですけど、地方は割と少ないのですぐ免許が下りますからね、
なるほど、
はい、う
ん、まあ、そんな感じですね、
はい、
それから、スプリアス規定が変わったということでね、
はい、
うん、要するに不要副車ですね、
はい、
うん、そうやってまあ厳しくなったということ、はい、それの期限が、ね、近づいてきたということ、
ね、そうなんですよ、はい、古いスプリアスの機器の使用期限がだんだんだんだん近づいてきましたね、
だから、今の旧スプリアス機器で申請できるのは平成29年の10月30日まで、
はい、
うん、だからもうちょっとなんですよね、
まあ、申請というか免許されるのはそこまでなんで、もしかしたら申請はもう少し前に出さなきゃいけないかもしれないけど、
はい、でそれからあと5年間は使えるということなんで、最初は平成34年までに全部変わるということですね、
はい、そうなんですよ、
今あの結構ね、保証認定とかいろんなことでね、 JRD、JARD の方もね、いろいろと動いてたりね、
そうです
ね、してますんでね、まあ、どう、うん、これからスプレスの規定 の、 あのそういう機器ですね、
そうですよね、アマチュア無線機、うん、アマチュア無線の場合は古い機種が多いのでね、それをどう救うかというのがこれからね、いろいろ出てくると思います、
だからまあ極端な話、あの免許の申請でスプリアスの速度をきちっとして、それで免許申請を出せれば、はい、あの通るということなんですけど、これ非常に大変なんですよね、これ
そうです、スプリアスを測る
のが大変です、
機械が大変です、はい、
スペアナが入れますので
入れますね、
うん、まあ、そこら辺がね、実際の運用でどうするか、これからもうだんだんと煮詰まってくると思うんです
けど、はい、そうですね、
はい、はい、まあ、そんな感じがだいぶ変わってきたということですね、
はい
はい、でまあ、最後にですね、あの、まあ、各地でね、結構いろんなあのハムの集いが参加し、開催されてますんでね、
はいはい、
ぜひそちらの方をね、見に行っていただければね、もう最新情報から、まあ、ジャンクから、はい、いろんなのもありますんでね、
新しい機材もね、展示してますね、
そうですね、
はい、
でまあ、このところ結構あの地方のいろんなあの、ジャンルの地方本部を主催とかね、いろんなやつの、はい、ハムの集いもありますし、これから、これは西日本ハムフェアですね、
ありましたね、
九州終わりましたけども、はい、これ7月に東海ハムの祭典、はい、から関西ハムフェスティバル、関ハムですね、はい、それから8月にはハムフェアということでね、
はい、
大きい催しもね、これからありますんでね、ぜひそちらの方もね、いろいろと 見に行っても面白いかなと思いますね、
はい、そうですね、いろいろ参考になることがたくさんあると思います。
はい、
うん、
はい、からね、そういうことでね、いろいろと喋りましたけども、要するに分からなければね、知りたいこととかありましたらね、ハモラジオ宛てにね、お便りいただきましたらね、
はい、
難問、
そう、
何でも調べますんで、
はい、
ぜひぜひお便りいただきましたらね、いいかなと思いますんでね、はい、
よろしくお願いします。
はい、
よ
ー、ハムのラジオ。お便りのコーナー。
はい、ということでお便りのコーナー行きたいと思います。今日もたくさんのお便りいただきまして、ね、はい、ありがとうございます。まず一つ目のお便りです。末広さんですね。
はい、
NN5T か。はい。失礼いたしました。はい。お答えいただきました。まあ、ハムワールドのね、プレゼントなんですけども、今日いただきました。はい、これから感謝して見せてもらいます。ということで、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
届きましたよ。
はい。
アメリカまでちゃんと行ったということで、
行きましたね。
はい。よかったです。ありがとうございます。よかったです。
はい。
次に J6HOU 早田さんからいただきました、
はい、
プレゼント御礼ということで、J6HOU 熊本の早田です、
はい、
熊本地震の余震がなかなか収まりませんということで、ね、自宅は大丈夫でしたが被災されている皆さんのご苦労を察しますということですね、
はい、
もうあの本近くですよね。
そうです
よね、熊本なんで、
ね、そうですね、
まあ、その熊本そのものですよね、
はい、
大変だったと思います
けど、ね、大変ですね、はい、
先日ハムワールドプレゼント当選し早速受け取りました。ありがとうございますということで、ね、
はい、
無事に届いたようでね、
はい、そうですね、
4月度新山国試記憶力がだいぶ落ちた還暦杉田の挑戦でしたが、はい、一発合格しました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。今後ますますハムライフにハマるようですということでね、はい、どんどん深みにハマってください。はい、あのぜひいろいろなね、あの面白いことありましたらね、お便りいただきましたらね、
はい、
面白いと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、次のお便りです。森林さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
一山合格しました、ということで。
おめでとうございます。
いきなりですね。
いきなりですね。
おめでとうございます。
は
い、
こんばんは。最近、ポッドキャストで放送を聞き始めました。毎回興味深く、聞いています。
ありがとうございます。
さて、昨年末に職場の方のシャック写真を見て、中学の頃に生中無線に興味があったことを思い出し、受験を決意しました、はい、ということでね。
そうですか。
はい。先日、4月の一山試験合格通知が届きました。
すごい。
すごいですね。
一発一山ですか。
一山ですか。うわ。
すごいですね。
すごい。
はい。免許申請も完了。週末に無線機を買いに行き、開局に備えます。
そうですね。
マンションなので大きな設備は期待できませんが、少しずつ取り込んでいきたいと思います。はい、これからも放送楽しみにしていますので、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
本当おめでとうございました。
おめでとうございます。はい、次のお便りです。
はい、
NH6YP、木坂さんがいただきました。
ありがとうございます。
ハワイからですね。
はい。はい、
Thanks for Ham World Magazine ということでね、
はい。
ありがとうございます。当選の放送を聞いて以来、メールボックスを開けるのが楽しみで、毎日首を長くして待っていました。貼ってあるキットを見て、本の代金とほぼ同じくらいの金額だったので、大変恐縮して
ます。そうなんですよ、実は。
はい、うん。でもね、喜んでいただいてね、
非常に。そうですよ。
うん。
はい、
それが一番ですね。
はい。早速、中を見てみました。特集の HF で世界を狙う醍醐味は、私がハムを始めた頃の希望でもあり、未だ達成できていないので、興味をそそられる記事です。ということでね。これから毎日じっくりと、記事を読んで楽しんでいきたいと思っています。本当にありがとうございました。ありがとうございます。
はい。
ぜひお楽しみください。
そうですね。HF やっぱり醍醐味ですからね。
ね、
はい、
うん。
ハワイはね、開ければね、日本とよく飛びますので
、ね。そうですよね。
はい。
うん。飛びやすいです。
ぜひぜひ、QSをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
次のお便りです。
はい、
JK1UWY、から、9J2HN、
はい、
野田さんからね、いただきました。は
い、ありがとうございます。
はい、FCC 試験受けました。ということで。
はい。
はい、先週から休暇で東京に戻っています。実は 9J2 はザンビアですよね。
はい、そうですね。
はい、昨日4月23日、東京 VE のお世話になり、FCC 試験を受け、無事にエクストラ級まで合格することができ
ました
。
ありがとうございます。
はい、ワンデーエクストラですね。
はい、はい、
現在は VE になるための勉強をしていますということですね。
そうですか。
はい、私は現在、ザンビア無線連盟の役員をしていますが、はい、ザンビアにはアマチュア無線の試験制度がなく、うん、外国で免許を取ってこないと運用できません。そこで、あと2名の米国人と一緒に VE に乗って、現地の若い人にザンビア国内で FCC 試験を受けてもらうようにしたいと発しているところです。
いいですね。
いいですね。
はい、
ということは今、ザンビアでアマチュア無線をやろうとすると、外国行かないといけないと。
そうですよね。わざわざ行かないとダメってことになっちゃうんですよね。
う
ん、
そうですね。
はい。
う
ん、あらら。大変ですよね。
9J2HN の運用は5月下旬から再開しますということで、ね、ぜひぜひ、
はい。はい。よろしくお
願いします。今回は本格的に JT65 による6メーター EME をすべく、アンテナのスタック強の部品と行革ローテーターを持って帰ります。
あらら。
すごいですね。
すごいですね。
EM ですね。
楽しみですね。
はい、楽しみですね。
はい。
アフリカだと EM バッチリですね。
バッチリですよね。
はい。はい。それではまたお皿で会いましょう。
はい。
ありがとうございました
。ありがとうございました。
次のお便りです。これツイッターでいただいたんですけどもね。
はい。
ハムワールド、当選 でいただきましたということで、ありがとうございます。はい、当選したハムラ、ハムワールド氏家に届いていましたということでね、はい、10日間留守にしていたので確認とお礼が送れましたことをお詫びということでありがとうございました。
はい、ね、はい、すいません、コールサインは
コールサインとお名前が、
ね、JG3IH、榎本さんですね。
はい、榎本さんですね、
はい、失礼いたしました。
はい、ありがとうございました。
はい、ツイッターの場合ついついね、ニックネームだけ見て
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、ということでハムのニュース、
はい、
こちらの行きたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。今日のハムのニュースなんですけども、はい、ハムライフ .jp からねいただきました。
はい、ありがとうございます。
ちょっと またまたというね、まあ、悲しい、はい、ことなんですけれども、これはですね、第1期アマチュア無線技師に対しということでね、東北総合通信局、免許を受けずに無線局を、東北管内で開設した京都市在住のハムに43日間の行政処分ということでね。はい、最近ね、このハムのニュースになると結構こういう処分のね、はい、話多いんですけれども、卒そのものも結構、ハムに対してもやっぱり、ちゃんとね運用してる方はいいんですけれども、やはりちょっと外れて運用するとやはり取締りを強化してる、そんな感じがしますね。
そうですね、うん、アマチュア無線化であっても差別しないっていうかね、
そうですよね、
特別にね、
2016年4月22日、東北総合通信局は京都府京都市在住の無線、従事者、これ第1級、第2級、第3級、第4級アマチュア無線技師の資格取得ということなんで、所持ですね、はい、対し、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した行為により、その業務に従事すること、およびアマチュア無線局を運用することを、平成28年4月22日から43日間停止すること、停止すると発表したということでね。これは京都の方が、
はい、京都の方が東北でってことは、
移動局持ってれば大丈夫だったはずなんですが、
多分そう
です
よね、
移動局がなかったのかな、固定局だったのかなとか、いろいろ推測できますけどね。
ね、免許を受けずに無線機を開設ということは、要するに無免許という、免許がないということ
ですよね。
はい、
まあ、そういうこと
です。そうですよね、固定局だけ持ってても、うん、移動した場合は無免許になりますからね。
無免許になりますからね。
はい。はい、
だからまあ、私もそうですけども、まあ、皆さんもそうだと思いますけど、固定局と移動局2局同じコールサインで持ってるんですよね。
持ってますね。はい。うん、
まあ、これはもう、これね、日本の法律上、
当然の
話、
ね。
しょうがないですね。
うん。
まあ、やっぱり法律が守ることはちゃんと守って、はい、まあ、楽しく運用したいというところですね。
そうですね。
はい。先ほどね、バンドプランもそうですよね。うん。免許持ってても、バンドプランから外れて運用すると、これ今、ね、法律違反になります
ね。はい、そうですね。
はい、これ大変なことになりますね。
はい。
はい、ということでね、ハムのニュース、今日はこれで終わります。
ありがとうございました。
J1RMI 吉崎です。ウォーターフォール症候群、秒数のもとです。みんな、感染してね。ハムのラジオ、
はい、ということでね、はい、水戸周辺講習会情報、
はい、
こちらの方に移りたいと思います。まず QCQ 企画主催の分からお送りいたします。
はい、
第4期アマチュア無線技師の講習会情報です。6月の18日と19日ですね、茨城県取手市の長谷ビル、こちらの方でね開催されます。主催はですね、株式会社 QCQ 企画ということで、これ、ね、申し込みがね、6月の6日までということなんで、受付をしております。詳しくはね、九州企画の方のウェブの方でね、見ていただきたいと思います。お電話の場合はですね、九州企画、QCQ 企画、03-5431-5732、03-5431-5732、こちらの方にね、お問い合わせいただきましたらよろしいかと思います。茨城県のね、講習会をね、ご紹介してるんですけども、九州企画はですね、関東、信越、東海、近畿、このエリアですね、この各エリアで講習会を開催しております。また、水戸市周辺ではね、今のところ講習会ではないんですけれども、ご要望がありましたらね、開催することができます。20名以上のね、受講者がまとまりまして、から講習会場のね、講習会会場の確保ができましたらね、講習会を開催することができます。特に職場とか学校かの サークルクラブもですね、はい、まあ、人数がね、まとまるようでしたらね、ぜひ、ご連絡いただきましたらね、検討させていただきたいと思いますんでね。このハムのラジオの方にも結構ですし、まあ、リオさん、ね、
はい、でも、リオででも結構ですし、
はい。はい、まあ、休止企画の方でも結構ですのでね、ご連絡いただきましたら結構かと思います。九州企画はですね、4級の標準コースから3級の短縮コースですね。これの4級のお持ちの方の短縮、3級のコースということで、はい、このアマチュア無線技師の講習会やってるんですけども、その他にですね、第1級と第2級のアマチュア無線技師の通信教育、こちらの方もやってます。はい、これ国家試験の、ちょっと前に、皆さんの試験の勉強のお手伝いをしたりということですね。はい。はい、で、これ8月期の次の国家試験の通信教育のやつは今申し込み受付中
ですね。受付中です。
はい。はい、九州企画のね、通信教育講座に効率よく学習できる教材とかね、から定期的な模擬試験。こちらでね、ピンポイントの解説とかね、から受験者の皆さんに強力にバックアップするということでね。は
い、いいですね。はい、
から特に一山とか二山の受験される方から受験を考えていらっしゃる方はね、から受験したいけれども、どう勉強すればいいかなというか分からないときはね、ぜひね、九州企画の、ね、通信教育を受けてみると、ね、はい、いいかもしれませんね。
はい。
からね、九州企画はですね、アマチュア無線だけじゃなくてね、プロの講習会もやってるということで、はい、
そうですね、
はい。第2級と第3級の陸上特殊無線技師、こちらの方の、ね、講習会ですね。はい。これはですね、4月から6月に東京埼玉で開催が予定なんですよね。
はい。
はい。まあ、プロというんで、まあ、アマチュアでは関係ないわ、という感じがするんですけれども、アマチュア無線楽しまれてる方にはね、見識が広まりますしね。うん、まあ、特にお仕事でね、もう使う、免許でもありますんでね、ええ、そういう方にはね、もうおすすめのコースということで、ね、
はい、
ご紹介ですよね。うん、からね、から、九州企画でね、まあね、面白いね、失礼いたしました。嬉しいことにね、20歳以下の方にね、ご紹介料金の、ね、割引がありますと。
そうですね。
いうことで、
ね。20歳以下ですね。
そうなんですよ。
はい。
だから まあ、高卒高生以下とかじゃなくって、はい、社会人とか大学生の
方とか、ね。そうですよね。高校卒業された方とかね、大学に 入られたばっかりの方とかね。
割引の対象になりますので、ね。はい、ぜひぜひご検討くださいということですね。
はい。
はい。詳しくはね、免許、講習会含めましてですね、九州企画のホームページをご覧いただきますと、わかるようになってますんでね、よろしくお願いします。はい、まあ、お金のことありましたらね、ハムのラジオの方にね、お題いただいても結構ですんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい。次にね、JRD、日本アマチュア無線振興協会、こちらの主催の分の講習会情報です。第4級アマチュア無線技師ですけども、これ5月の29日と6月の5日、この2日間ですね、茨城県水戸市の茨城県立、茨城県、
県民文化センター。
県民文化センターですね。はい、いつもこれ、ね、間違うんですよね。
ややこしいですよね、これね、はい、県でね。
そうそうそう、県なんですよね。
はい。
はい、お申し込み問い合わせはね、コスモ電子の方にお願いいたします。電話番号が029-269-2888、029-269-2888。こちらの方にね、お申し込みをお問い合わせください。次に、7月の30日と31日ですけれども、栃木県の宇都宮市パルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方でね、講習会が行われます。第4期アマチュア無線技師ですね。
はい。
お申し込みお問い合わせは、JR 栃木県支部の安倍支部長の方までよろしくお願いいたします。はい、電話番号が 028-621-1438。028-621-1438。こちらの方にね、お申し込みをお問い合わせください。
はい。
JRD ではですね、その他には4級の標準コース、3級短縮コースですね、これ全国各地で行っておりますのでね、はい、ぜひぜひJRD、ジャードのね、ホームページでご確認いただけたらと思います。
はい。
から第2級の集合講習会。これがね、名古屋で開催されるということで、はいはい、これ5月の16日から募集開始と。
あ、そうですか。
いうことだそうですね。
名古屋の方ね、
そうですね。
検討されていただきます。
はい。今後ね、2級の e ラーニング等での講習会もね、また募集があると思いますんでね。
はい、
これ e ラーニングも結構、応募が多いということですよね。
そうなんですよね。
はい。
たくさん応募があったときは抽選になるそうなんでね。
そうですね。
はい、大変だと思います。はい。はい、
から JRD はですね、2級を含めまして、すべてのコースでね、18歳以下の方に対するね、時の割引があるということなんでね。まあ、やはりね、九州企画、JRD ともに、やっぱり、ジュニアハム、ヤングハムのね、
はい、若い方にね。
若い方にね、はい。はい。ぜひぜひ、ね、受験していただきたい。
はい。
講習を受けていただきたいという感じですね。
はい。
はい。JRD に関しましてはね、JRD のホームページでご確認いただきましたら結構かと思います。
はい。
はい。次には、国家試験のお知らせです。第3級、第4級のアマチュア無線技師は、随時全国で試験を行っています。
そうですね。
はい。この場合はね、事前にね、必ず受験申請というのは必要なんですけれども、はい、実は東京だけなんですけれども、8月以外の毎月第3日曜日、これはね、当日受付で受験できるということなんで、はい。まあ、受験申請はいらないんですけどね、やっぱり持っていくものとか、はい。いろいろと準備するのもあると思いますんで、必ず これは日本無線協会か、
はい。
日無協ですね。こちらのホームページのね、ご確認ください。
はい。
から、第9、第2級アマチュア無線技師の、今年の実施予定なんですけど、次8月ですね。
はい、8月。
はい。はい。1山が8月の14日、2山が8月の13日。
はい、
この日にね、試験があります。
はい、
申請はね、ちょっと2月ほど早いんですけど、6月の1日から20日ということで、はい、受験申請は、いわゆるネットでのね、
はい、
オンラインから
の。オンラインでもできます。
はい。紙の申請もできますのでね。
はい。
はい、詳しくはね、日本無線協会、日務協の方にね、ご確認をお願いいたします。
はい、ご覧ください。
はいはい。次に FCC 試験についてなんで、はい、FCC 試験についてですけども、はい、先日ね、栃木のハムの通りで開催いたしましたけども、次回ちょっとまだね、未定なんですけれども、茨城県内での開催を検討しております。
はい。
多分、茨城ハムの集い、
うん、になりそうですね。
なりそうですね。
はい。6月の19日ですけど、
そうですね。はい。まあ一応予定はしている。まあ詳しいこと決まりましたらね、
はい、
この放送でもお話し、
そうですね、
ね、お伝えしますし、V 茨城のね、ホームページの方でもね、
はい、
掲載させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
受験したいんだけどよくわからないという方でもね、ぜひご相談いただければね。
そうですね。
はい。
当日相談いただければと思いますね。
そうなんですね。
はい。はい、そうですね。ブースも茨城ハムの集いを出す、はい、出すつもりでいますので、
そうですね。
ぜひ、声が変えていただければと思います。
はい。はい、その他に、まあ、茨城県、栃木県、福島県、千葉県ですね。まあ、特にそこの、県で FCC の V のチームがいないところですね。はい。こういうところで、リクエストございましたらですね、出張開催も検討しますのでね、はい、ぜひご連絡いただきましたらね、はい。これ1名様でも結構ですので、
はい、
ぜひぜひご連絡ください。
はい。
連絡はね、ハムのラジオの方で結構ですし、私とか、ディレクター、リオさん、どれでも、はい、誰でも高めませんのでね、
はい、
ご連絡いただければと思います。
はい。
はい。はい。ということでね、試験関係のね、お知らせでした。ありがとうございます。はいはい、ということでね、
はいはい、
ハンバックハムということでね、
は
い、
そうですね、
はい、まあ、実は私もね、一時期、離れてたことがありまして、ハンバックハムなんですよ。
そういう意味では、やっぱ私もアクティビティが落ちてってことありましたね、
うんうんうんうん、みんなありますね、受験があったり、就職してしばらくはできなかったりっていうのはありますよね。
そうそうそう、あとはやっぱり子育て忙しいときは、なかなかできないですよね。
そうですよね、うん、まあ、それでも一応、リグとアンテナはね、ずっとあったんですけどね。飾ってあったりだけな
んですけど時々こうね、C 九州を立ち読みするとかね、そういうことをやってましたけどね、やっぱりね、子供の手がかからなくなるとこう持て遊ぶわけじゃないんですけど、ね、手持ち無沙汰になるような感じ で、
ね、
じゃあそろそろアマチュア無線再開してみようかななんて思いますよね。
そうですね、少しその余裕ができた時ですかね、
そうですね、
その時にやっぱり、まあ、元に戻りたいな、やりたいなって気持ちになるんでしょうね。
そうですよね。
でその時に玉手箱を開けるとね、なんでこんなに変わってるのというか、
そうそうそう
そう、浦島太郎状態だって言ってますね。
基本はやっぱり変わってないんですけどね。
そうですね、
はい、基本変わってないですけどね、みんな最近デジタルに行かれてますんで、
はいはいはい、
まるっきり分からんという感じじゃないでしょうかね。
そうですね。
だから昔やってたことはもうそのままあって、それにプラスいろんな新しいことが増えてきてるという感じ
ですね、
はい、
そうですね、
まあね、昔レピーターなんてもなかったですからね。
そうですよね、
うん、
なかったです。
そうそうそう、
で
それが今度 D スターだってね、
そうなん
デジタルになって、
でどっか飛んでっちゃうわけでしょ、遠くとアメリカとつながったりね、
まあ、途中ね、ネットインターネット使うとはいえ、
はい、
その両端はね、アマチュア無線、
そうなんですよね、
なってますよね、まあ、そういう意味ではエコーリンクとかワイヤーズとかね、ああいう、
はい、
まあ、完全デジタルじゃないですけれどもね、はい、まあ、アナログデジタルというかな、アナログですね、
アナログですけどね、
まあ、そういうのでもいろんなインターネットとか返してね、
はい、
世界と
話つながっちゃうんですからね、
すごいですね。
随分変わってますよね。だから、
そうですね。だからちょっとね、置いてきぶり食った感があるんでしょうね。
まあ、はい、ただね、毛嫌いせずに、
そうですね、
まずはこう周りから見ていただいてね、 そんな仕組みか詳しい仕組みまではね、分からなくても、使うことは使いますから、
ね、
はい、そこから入っていただければね、あまりアレルギー出ないんじゃないかなとは思いますけど ね、
はい、はい、まあ、そういうことでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組はね、水戸の FM 放送でお聞きいただいてるんですけども、プラスインターネット経由のスマホ放送でね、はい、全国でお聞きいただけます。サイバー放送をねスマホで聞くときはですね、リスンラジオというねアプリケーションがね、はい、おすすめです、
はいはい、
これね Android、iPhone ともね、無料で、
はい、
ね、いただけます。
そうです、そうですね、はい、広告いっぱい出ますけど、そうそうとりあえず無料で使えますのでね、
はい、
はい、
ね、
はい、
関東のね FM パロールもね選んでいただけましたらね、はい、聞けますのでね、
はい、
から毎月、第1日曜日なんですけども、これ映像付き配信で、はい、映像も流すんですけども、
そうです、
ね、これはですね、パソコンの Windows からでしか見れないんですけれども、はい、サイマルラジオというホームページ、こちらの方でね、はい、FM パロルを探していただきまして、映像プラス音声というところをクリックしていただきますとね、毎月第1日曜日の、9時から、はい、夜の9時から10時までは嬉しい恥ずかしい顔が見えると
ハムのラジオのメンバーが映ってるはずなんです。
ぜひねお楽しみください。
アイコンをダブルクリックしただけだと、もしかすると直接映像が、うん、映像の画面が起動しないかもしれないんですけど、はい、
ね、
クリックしたときにダウンロードされるんですね、はい、でダウンロードしたファイルをもう一度クリックすると今度開きますので、うん、ちょっと手間になるんですけど、うん、見られますのでね、
はい、
試してみてください、
はい、ぜひお試しください、
はい
はい、から日曜日の、ね、夜の9時から10時で放送してるんですけども、それ以外もね、ハムのラジオのホームページからねポッドキャストでね過去の番組、はい、一応初回から全部聞けるようにしておりますので、ね、
はい
はい、ぜひぜひそちらの方をお楽しみください。またMac とか、Windows のね iTunes、
はい、
これの入ってましたらですね、その中のポッドキャストでもねハムのラジオを検索していただきましたら出てきますのでね、ぜひぜひお楽しみください、
はいはい、お楽しみください、
はい。お便りなんですけれども、今日もね、ご紹介させていただきましたけれども、お便りは、随時募集しておりますんでね。お便りの宛先はですね、メールの場合は、ham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net、こちらの方にね、いただけましたら、かと思います。またね、ハムのライザーのホームページの方からもね、投稿できるようにしてますのでね、よろしくお願いいたします。
はい。
はい、から途中ねジングルと言いましてね、コーナーとコーナーの間ね皆さんのお声いただいてるんですけども、iPhone とかねから Android でね、ハムのラジオと大きい声でね叫んでいただいて、
はい、
まあ前にコールサインとかねいろんな、
ね、なんかあれば
ありましたら、
ね、一言
いただき録音していただきました。そのままね先ほどのハムアットマークハムズレディオドットネットこちらの方に、ね、お送りいただきましたらね、放送させていただきますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
そうですね、チリチリンという音は私がつけますので、
はい、
はい、大丈夫です、
はい、はい、ということでね、今日の放送いかがでしたでしょうか。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう、
はい、また来週お会いしましょう。
セブンスリーさようなら。
でも食べられないみたい、好きなことを熱く語るあなたはまるでエンジニア、スイッチだらけのマシンと話す横顔はかっこいい。難しい話ばかりしてちゃう。 しさにただ震えてた。動き出すことできなくて、持ってたはずの愛もいつか凍りついていた。あなたが教えてくれました。決して一人じゃないことを。こんな自分でも誰かを大切にできる。